創世記の34章18節から31節までです。創世記の34章18節から31節。彼らの言ったことはハモルとハモルの子シェケムの心にかなった。この若者はためらわずにこのことを実行した。彼はヤコブの娘を愛しており、また父の家の誰よりも彼は敬われていたからである。ハモルとその子シェケムは自分たちの町の門に行き、町の人々に告げていった。あの人たちは私たちと友達である。だからあの人たちをこの地に住まわせ、この地を自由に行き来させよう。この地は彼らが来ても十分広いから。私たちは彼らの娘たちをめとり、私たちの娘たちを彼らに嫁がせよう。ただ次の条件であの人たちは私たちと共に住み、一つの民となることに同意した。それは彼らが割礼を受けているように、私たちのすべての男子が割礼を受けることである。そうすれば彼らの群れや財産、それにすべての彼らの家畜も私たちのものになるではないか。さあ彼らに同意しよう。そうすれば彼らは私たちと共に住まおう。その町の門に出入りする者は皆ハモルとその子シェケムの言うことを聞き入れ、その町の門に出入りする者のすべての男子は割礼を受けた。とりあえずここで区切ります。昨日の箇所ではヤコブの息子たちが、もしあなた方が割礼を受けて私たちと同じようになるのであれば、私たちもあなたの娘たちをめとり、また私たちも娘をあなた方に差し出しましょうという、そういう約束をします。ヤコブはそれに対して何にも、言わず無言のまま、それを容認したかのように見えました。そしてこの割礼を受けるならば、というこの条件をこのハモルと、ハモルの子シェケムはそれを、飲み込みました。まあ、むしろ心にかなった、まあ、喜んで同意したようです。それは、彼このシェケム自身がヤコブの娘を、愛していたというのもありますけれども、しかし何よりも、彼は本当に町の人々を説得するして、そして彼らは、このヤコブとその一行が持っている持ち物、その群れや財産の方に興味があったんです。ハモルとその子シェケムはまずこのヤコブの一家とのこのやり取りを町の門に行って、そして人々に告げて知らせます。この町の門というところは裁判の場所のような役割も果たしております。そこで彼らが言うには、まず21節、あの人たちは私たちと友達である。日本語の聖書は友達なんですが、でも原文はあの人たちは私たちに対して平和だ、あるいは私たちにおとなしい、要するにあいつらは無害だとまず、言って、そして あの人たちをこの地に土地に住まわせよう。で彼らの娘たちを、私たちがめとり、私たちの娘を彼らに嫁がせようと。でそうすれば、23節、彼らの群れや財産、それにすべての彼らの家畜も私たちのものになるではないか、ね、これが説得力を持つということは、要するにヤコブが持っていた群れや財産、それらのものが非常に魅力的に映っていたわけですね、この町の人々は。で町の人々はこの説得に耳を貸して、でああそれはいい条件だと、 我々が割礼を受けるだけでそういうふうになるんであれば、我々はそういうふうにしようではないかということで、彼らは合意して、そして、この町に出入りする者と男の者たちは全て、割礼を受けることになりました。続いて25節以降読みます。3日目になってちょうど彼らの傷が痛んでいる時、ヤコブの2人の息子ディナの兄シメオンとレビトがそれぞれ剣を取って難なくその町を襲い、全ての男子を殺した。こうして彼らはハモルとその子シケムとを剣の刃で殺し、シケムの家からディナを連れ出していった。ヤコブの子らは刺し殺された者を襲い、その町を略奪した。それは自分たちの妹が怪我されたからである。彼らはその町の羊や牛やロバ、それに町にあるもの、野にあるものを奪い、その人たちの全財産、幼子、妻たち、それに家にあるすべてのものを虜にし略奪した。とりあえずここまでで、本当にとんでもないことが起こります。割礼を受けて、そしてこの町の人々が、その痛みで何もできない状況の時に、3日目に、このディナの兄シメオンとレビがそれぞれ剣を取って、そして難なくその全ての男子を殺してしまうんです。この町の住人が何人いたかは分からないんですけども、しかしたった2人で、何十人何百人単位かもしれませんけども大虐殺をするんですね。でそうして、全ての男子を殺し、このシメオンとレビが剣の刃で男子を殺していったのを、でさらに27節の方では、ヤコブの子らが、このシメオンとレビ以外のヤコブの子たちが、刺し殺された者を襲って町を今度は略奪に走るんですね。シメオンとレビが殺して他の兄弟たちが物を奪う。で何を奪ったか、28節ですね。羊、牛、ロバ、また、町のもの、野のもの、また、幼子や妻たち、家にあるすべてのものを、トリコにして、略奪したわけです。もはやもう神の民がやるようなことではなくなっておりますね。彼らは、割礼という神様から与えられた、その聖なる約束、その割礼を用いて、割礼は痛みを伴うものですので、それを利用して、そしてしかも大勢を殺して略奪をするまでに、そこまでの騒動に発展してしまったわけです。このシメオンとレビ、彼らはレアの子たちですね。レアは長男ルベンを産み、続いてシメオン、続いてレビを産みました。で4番目の子はユダなんですけども、でイスラエルの王権は結局その上3人ではなくユダに移るわけです。後にですね、創世記の49章の方でヤコブが死ぬ直前にその子供たちを祝福する、祝福というか予言する場面が出てきます。まずルベンの方は、ルベンがなんで長男の権威が剥奪されてしまったかというと、彼はラケルのそばめビルハを恥ずかしめたからです。49章の1節から7節までをお読みします。ヤコブはその子らを呼び寄せていった。集まりなさい。私は終わりの日にあなた方に起こることを告げよう。ヤコブの子らよ、集まって聞け。あなた方の父 イスラエルに聞け。ルベンよ、あなたは我が長子、我が力、我が力の始めの実、優れた威厳と優れた力のあるもの。だが水のように奔放なので、もはやあなたは他をしのぐことがない。あなたは父の床に登り、その時あなたは怪我したのだ。彼は私の寝床に登った。シメオンとレビは兄弟、彼らの剣は暴虐の道具。我が魂よ、彼らの仲間に加わるな。我が心よ、彼らの集いに連なるな。彼らは怒りに任せて人を殺し、欲しいままに牛の足の筋を切ったから。呪われよ、彼らの激しい怒りと彼らの甚だしい憤りとは。私は彼らをヤコブの中で分け、イスラエルの中に散らそう。続いてユダのところも読んでみましょう。ユダよ、兄弟たちはあなたをたたえ、あなたの手は敵のうなじの上にあり、あなたの父の子らはあなたを伏し拝む。ユダは獅子の子、我が子よ、あなたは獲物によって成長する。お獅子のように、また目獅子のように、彼はうずくまり身を伏せる。誰がこれを起こすことができようか。王権はユダよ、ユダを離れず、統治者の杖はその足の間から離れることはない。ついには四郎が来て、国々の民は彼に従う。彼はそのロバをブドウの木につなぎ、そのメロバの子を良いブドウの木につなぐ。彼はその着物をブドウ酒で洗い、その衣をブドウの血で洗う。その目はブドウ酒によって曇り、その歯は乳によって白い。これがレアの最初の4人の息子たちなんですけれども、初めの3人、まず一番長男はルベンは、奔放なので、水のように奔放なので、他をしのぐことがなくなってしまいました。好き勝手、好き放題をやって、父の寝床にまで登ったからです。続いてシメオンとレビ、これは私たちが今日読んだ箇所の話が出てますね。剣の刃で、その暴虐の道具でもって、怒りに任せて人を殺し、欲しいままに牛の足の筋を切ったから。だから彼らは呪われて、激しい怒りの、ゆえに彼らは長男の権利は剥奪されてしまいました。ルベンから剥奪され、シメオン、レビから剥奪され、そして、王権はユダに移ったわけです。上の長男たち3人は欲しいままに振る舞って、怒りに任せたから、その王権は譲ることになってしまいました。ちなみにレビは祭司の一族ですけども、レビは出エジプトの時代に神様の御声に従って、その兄弟姉妹たちを剣にかけたから、そこまでして神に従い通したから、だから彼らは祭司の一族として認じられたんです。この時は、創世記の34章の方では、敵を、敵っていうか、このカナン人たちを、怒りに任せて欲しいままに殺して、そして長男の権利が剥奪されましたけども、出エジプトの方では、同じあのイスラエルの血筋の者たちを、剣の刃で殺して、なんでそれで祭司の一族にされたか。レビは神様の御心に従って、そうして剣で持って、自分の愛する者たちを否んだからです。この創世記の34章の方では、自分の怒り、自分の義に従って、そうして欲しいままに振る舞ったから、だから、呪われるものとなってしまいましたけども、しかし出エジプトの方では神様の御声に聞き従ったがゆえに、そして、同じ血筋の者たちを殺すのはそれは嫌なことです。 本来あってはならないことです。でも御声に従うがゆえに従い通したから、だから彼は祭司となったんです。まあ、大きな違いがあります。主の御声に聞き従うがゆえに自分の、大切なものを否むということ、何もですね、今の皆さんに親兄弟たちを殺せとかそういうことを言ってるわけではなく、むしろ皆さんにとって大切な親や兄弟たちがもし神様に従うことを否んだり、あるいは皆さんの信仰を妨げて、むしろ神様を否んだり、イエス・キリストから引き離すのであれば、むしろ親や兄弟の言うことよりも御言葉の方を取りなさいということです。もしそのようにするのであれば、このレビのように再び神様から祝福されるものとなります。このルベもシメオンもレビも怒りに任せて欲しいままに振る舞って、そうして、受け継ぐべきその長男の権利がどんどん下の方に下の方に移っていってしまいました。シメオンとレビは、欲しいままに人を殺し、牛の足の筋を切ることまで、そんな、ね、別にしなくても良いようなことまで怒りに任せてそのようにしました。人の怒りこそ、呪われるべきです。何節で呪われよ、彼らの激しい怒りと彼らの甚だしい憤りとはとありますね。ここでヤコブが呪ったのはシメオン、レビ、その人ではなく、彼らの激しい怒りと甚だしい憤りを呪いました。とにかく激しい感情に流されて、激しい憤りに流されるものはその、中で祝福を告げないんですよ。7節の後半、私は彼らをヤコブの中で分け、イスラエルの中に散らそうとありますね。激しい怒りや憤りに任せてしまう人は、継ぐことができないんですよ。ですから私たちも気をつけるべきです。確かにですね、ディナーが、犯されて、そういう無道なことをするカナン人に対する怒りは、それは、正当なものですけれども、しかし、自分の怒り、憤りに任せて、行動することは、それは、良くないことなわけです。再び創世記の34章の方に戻りまして、29節まで読みましたね。30節、31節。それでヤコブはシメオンとレビに言った。あなた方は私に困ったことをしてくれて、私をこの地の住民カナン人とペリジ人の憎まれ者にしてしまった。私には少人数しかいない。彼らが一緒に集まって私を責め、私を撃つならば、私も私の家も物も根絶やしにされるであろう。彼らは言った。私たちの妹が遊女のように取り扱われてもいいのですか。ここのヤコブの言葉ね、私という言葉は何回出てきたでしょうね。ヤコブが一番気にしているのはここでは私でした。困ったことをしてくれたと。でここの言葉の中には、神様のことも祝福のことも一切出てこなくて、ただ自分のことを心配して、また周りに対して、敵対関係となってしまったことを、気にしております。一体霊的な権威はどこに行ってしまったんでしょうね。このように自分のことを気にして、あるいは周り近所に対する体裁を気にするようになってしまうと、このように霊的権威は失墜してしまって、そして、このシメオンとレビの、ね、 私たちの妹が遊女のように取り扱われてもいいのですかというこの一言に対して何の言い返しもできず、ただぐっと黙るしかなくなってしまうほどまでヤコブはこの時霊的な権威が失墜してしまいました。それは、そのことの全てのことの発端はヤコブの、身勝手な礼拝、身勝手な信仰の歩み方に起因しました。ヤコブはこのシュケムのところに土地を買いました。アブラハム、イサク、ヤコブの中で土地を買ったというのはアブラハムがまず、マクペラのホラー穴の付近を買いましたね。そこの土地をヤコブもそれに習ったんでしょうか。このアブラハムゆかりの土地を買いましたけれども、しかしその動機において大きな違いがあります。アブラハムがその土地を買ったのはその土地で生活するためではなく、死んだ後の備えのためでした。ところがヤコブがこの土地を買ったのは、アブラハムに習ってアブラハムのゆかりの土地 でそれで自分のこれから生きる生活の基盤を得るためにその土地をお金で買いました。えらい違いですね。アブラハムはその土地で生活するため、その土地で異邦人たちと混じって生きるために買ったのではなく、死ぬ妻が死んで葬りのために、そして自分自身の死んだ後のそのカナンの土地において骨をうずめるために買ったんですけども、しかしヤコブは生きるためにこのカナン人の土地で自分がこれから栄えていくために買いました。えらい違いです。そしてその土地を買ってしまった、異邦人の土地にお金を払って買ってしまった、そのことが、首根っこをある程度つかまれてしまったわけですね。その土地の人たちとうまくやっていかなくてはならない義務が生じたわけです。このように世に対してちょっとでも、取引をしてしまうと、そこが発端となって、そこからそこを足台としてサタンがどんどんどんどん、次はお前の娘たちをよこせと、次はお前たちの持ち物をよこせと、そういう足がかりになってしまうんです。皆さんも世に対して取引をちょっとでもして、世に首根っこをつかまれてしまうようなことがあると、そこが足がかりになってサタンに足渡しをすることになってしまいます。私たちはそのようなことを、サタンが足がかりを作らせてはなりません。ちょっとでも作らせてしまうと、どんどんどんどんもうドミノ倒し的にこういう良くないことが起こってしまいます。ヤコブはその最初のほんのちょっとした取っかかりによって、初めは世に対して何の足がかりもなかったので、あるいは世からヤコブに対しての足がかりが一切なかったので、強く霊的権威を保てたんですけれども、しかしこのちょっとした契約約束によって、世に対してもちょっと気遣いをしなくてはならなくなって、そして、どんどん自分は何も言えないまま息子たちの好き勝手にさせて、そしてついにはこのような大きなことが起こってしまいました。ヤコブは心配しました。この土地の住人に対して憎まれるものとなってしまった。でしかもここに私には少人数しかいないと告白していますね。ヤコブには確かに人数は少数しかいないんですけども、しかし、マハナイムにおいては自分たちの陣営のほかに天にも陣営がいるということを知ったはずじゃなかったんですかね。何を恐れてるんでしょう彼は。また、もし彼らこのカナン人が連合して集まって攻め立てるのであれば、私も私の家の者も根絶やしにされるであろうなんて、ちょっと 然ヤコブらしくないことを心配しておりますね。世に妥協すると本当に自分のことしか見えなくなってしまいます。天における軍勢が私たちを守ってくださることも忘れ、またアブラハム、イサク、ヤコブの家系は子子孫孫、星の数のように砂粒のように増え広がるというその約束も忘れて、おそらく私たちは滅ぼされてしまうだろうなどと恐れに取りつかれてしまいます。世に対してのみ見るのであれば、このようにこの時のヤコブのように、いかに偉大なヤコブであろうとも、本当にだらしない不甲斐ない一老人になり下がってしまうんです。私たちは初めの段階、サタンが攻撃を仕掛けてきた段階において、そこでしっかりとイエスの名によってノーと突き返せば、すぐにサタンは去ったはずです。ここまでややこしい、ここまで大ごとになることはなかったんです。しかしですね、また別の見方も見ることができます。神様はヤコブをこのシェケムから守ってくださったんです。一見するとですね、まあ、カナン人に全てを敵に回したかのように見えるんですが、でも神様はちゃんとヤコブを守ってくださるんです。このヤコブのシェケムでの泥沼から一気に神様は解放してくださったんです。ただしディナという犠牲がありました。このような犠牲が本当だったら防げたはずですけども、でもヤコブのこのちょっとした与との妥協、また自分の慢心のゆえにその犠牲を払ってしまうことになってしまいました。いずれにせよ神様は私たちが罠に陥ったこと、そこからも救い出すことがおできになります。そして、このシェケムの一族皆殺しは確かに良くないことですけども、しかし神様はヤコブを救い出す上であえてそのようにされたことです。私たちはいつでも心を見張って、しっかりと見張って罠に陥らないように、そして怒りに任せて長男の権威を次々と、弟に譲ってしまったシメオンやレビのようにならず、主にあって歩み、祝福を受け継いで、そして平和に、平和と尊厳に満ちた人生を歩む人生でありますように。心が穏やかであること、主に対してまっすぐであること、それが平和と尊厳に満ちた生き方のコツです。どうかそこから離れない皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、このシケムの土地において、本当にヤコブは自分の身勝手な礼拝方法に従って歩み、父親の信仰に歩んで、あたかも父親でなったかのように土地を買って祭壇を建ててということをしていき、そして結局のところ彼が恐れたのは人間であり、また最終的に彼がこの周りの人たちに憎まれ者になってしまったとか、また私を心配する者にまで本当に信仰が落ちてしまいました。霊的権威も失墜してしまいました。ここから私たちが学ぶべきは、本当に自分のことではなく天のことを思うべきであり、私たちが土地を得るべきはこの地上ではなく死んだ後天においてです。本当に私たちが日々歩むべきはキリストの十字架を追って歩むべきです。いつでも死を好みに帯びつつ、この世のものに執着するのではなく、むしろ天を見続けて 日々歩む私たちでありますように。どうかこの新しい一日を天を見上げつつ歩ませてください。そしてサタンの足がかりを得ようとするその侵略に対しては少しも譲歩することがありませんように。サタンが足がかりをつかもうとするその足がかりはいつでも切り崩す私たちでありますように。そしてこの交わりを清く保ち、聖なる交わりとして少しもパン種が入っていない純粋なパンの祭りを祝う私たちでありますように。どうかこの新しい一日を祝福し、生徒たちの歩みを祝福し、その仕事の手の技を祝福してください。今日の一日をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。